2021年7月10日に行った第66回世界井戸端会議です。今回はイギリスから陽子さん、ラバさん、日本から美香さん、もこさん、西海岸からみちさんと私、渡辺が参加しています。
お財布なくて
近所に買い物行ったらお財布がなかったと、もこさん、
帰ってきたらね、で30分ぐらいして気がついて、それで探しに行ったけどどこにも落ちてなくて、なんか冷蔵庫にしまったんじゃないかなと思いながら、交番が目の前にあるので、そう交番に立ち寄って、そこの誰もいなかったんだけど電話取って電話したら、あなたの財布は目黒警察署に届いてますって言って、
すごい、
30分だよ、たった30分でもう警察署に届いて登録されてんの。
素晴らしい、
すごい、
すごいで
しょ、さすが日本。
言えないけど、すべての私の、身分的なものが分かるものはそこに入ってて、
全部戻ってきたの、ちゃんと全て
戻ってきた、全戻り、お金も含めて、
素晴らしい。
私アイルランドで落として全部戻ってきたことありますよ。
すごい、取った方がすごい、
それすごいでしょ
それはもっとすごいかも、
すごいでしょ、でしかもバスの中で落としたんですよ。なんか、ダブリンかなんかちょっと郊外のエアビー、その頃エアビーなかったから、エアビーじゃないんだけど、なんかそうちょっと B&B チックいところに泊まってて、でそこになんかこうセンターからそこ行く間のバスの中で落として、で、ないって気づいてバスの会社に電話したら、なんか見つけた人がいるんだけど、見つけた人はそれを届けるんじゃなくて自分の電話番号だけ残していったからそっちに電話してくれとか言われて、その見つけた人に電話したら、どこって聞かれて、でその B&B の住所を教えたら、そこをなんかいつもそのローカルバスで通る場所だから届けてあげるって言われて、わざわざその人 B&B までやってきて財布持って、
すごい、
そうやってきたんだけど、ありがとうっつったら全然去らないから、これお金だなと思ってなんかこうお金を20ユーロかなんかしか入ってなかったから、20ユーロあげたらなんか Thank you みたいな感じで去っていったっていう
それね、陽子さん実は日本もなの。みんなそれ、日本は何を落としても出てきますってしか言わないんだけど、警察で引き取りに行くと、この人が届けてくれましたと、一般的には 10% とか 20% とかをお礼としてあげますみたいなことが書いてあるわけで、ちゃんとお金を渡すのが礼儀らしくて、だから日本ってほらキャッシュ結構持ち歩くじゃない、なんか10万円持ってたら1万円とか2万円みたいな、実はあれも
交渉機能の人はいらない、名前もいりませんって言って帰って、
そうなんだ、
結構ね、私ね、
いやどうぞ、
何度も落としてるので、あれですけど、お金渡したことはないです。
本当？
私も渡したことない。でもちなみに日本でも最近はあんまり現金持ち歩かなくてよくなったよね。あれは本当に助かる。
すごい。
よくなった。すごい。今回はもう。
今日行ったカントリーのバーなんですけど、現金はもう受け付けてなくて、キャッシュレスじゃないとダメですけど、いいですかって最初に聞かれるんですよね。いや、むしろそっちの方がいいですって。そう、お店も増えてきたし、いや、いいなと思って。
ミカちゃん、バーやってるの？今。
バーやってますよ。
お酒が出ないバーとか。
お酒出ます。真っ昼間。
出るんだ。今、時間だよね。
日本、
ね。あ、そうそうそう、時間ですね。
ちょっとみんな、日本に住んでる方に、ぜひ、活用していただきたい情報なんだけどって、もしかしたら知ってるかもしれないけど、星のや東京今2万円ぐらいだって知ってた？
本当？
1万8000円とかで泊まれるんだよ今。
本当？
すごいですね。
食事はないけど。
大手町にあるやつですよね。
星のや。そう。で、なんか
いつも6万円とか7万円とか。
7万円とかでしょ？ちなみに GoTo は今やってないんだよね、もう。
やってない。
GoTo だったらそこからさらに 35% 引きって書いてあった。
マジ？
オーマイグッネス。ちょっと一泊してきてみてよ。もうあなたらもこちゃんとみかちゃんで引く一部屋でいかが
ですか？
そう、すごい。星のや滞在期みたいな。
そう。いや、なんかね、なんだっけな、むちゃくちゃ広い部屋があったりするんだよね、なんか畳の20畳みたいな、そういうのもね、1泊2万円とかなの。
嘘。 まあだってね、オリンピックの国内の観客すら来なくなっちゃったもんね。うん、
いやなんか昨日ね、うん、友達とこっちに住んでる友達と Twitter でやり取りしてて、誰かがはっとか言って、今日本に行って2週間いいホテルで隔離しながらテレビでオリンピックを見るって、もしかしていい夏休みなんじゃないかって
話になって、それ最高
でもしかしたらものすごいディールがあるんじゃないかって見始めたら、なんと星のや1万8500円みたいのがあって、ギャーとか言って、うん、
それってでもなんかアメリカからっていうか海外からじゃないとこの値段適用できますとか、
ノーノーノーノーノー、日本語サイトで見ても1万8000円なの。
本当、
うん、
私結局8月また行くから泊まろうかな。
あ、いやちょっと見てみて、予約できるよ、うん、170ドルとか180ドルとか
で。分かった。でもさすがに2週間はちょっとあれだから、まあちょっと試しに。
ちょっと2泊くらい。
でもなんか3週間ですごい安いプランとか出てたよね、インペリアルホテルが。
あ、そうそうそう、あれはね、うん、なんかね、7月15日で終了したって書いてあったんだけど。
あ、本当、
うん、あ、終了するのか。
うん、
なんか星
のやね、またやるんじゃない、
うん、
そうだよね、ちょっと調べよう、もう一つコンピューター立ち上げる。
1ヶ月滞在して、なんかあの洗濯とかやってもらって、
う
ん、
あ、そうそう、ロングステイのやつね、
うん、
あったあった、
うん、1ヶ月でね30万円とかで、なんか、うん、あのラウンジで2食ぐらい、なんていうの、軽い食事がついてるみたいな感じだったよね。
そうだよね。
あれやったら、
ミスさん、私ね昨日調べたの、その星の矢が目がこうなったのと、うん、あとね江南口の、なんだっけな、フォーシーズンズじゃなくてリッツじゃなくて、なんかいいホテルがない、あ、インターコンチネンタルだ、
うん、
江南口って何駅の、
品川、
品川か、あ、はいはいはい、
その辺がね、
はいはい、
2万円台が出てて、
本当
おおとか言って昨日見てたんだ私
そっか。
でもとにかくね、星の矢がね最大の衝撃だった、昨日
ザーッ
と見た中では。ちょっと星、あ、でもねそれね、もしかしてね6泊したらこの料金ってやつだったかもしれない。
ほらほらほらね、やっぱりなんかギミックがあるんだやっぱり。
でもさ、6泊しても1200ドルとか1300、まあ、2000ドル未満でさ、星の矢に6泊できるってもう人生でないのよ。
まあ、ね、まあ、確かにそこで贅沢をするかっていうね。
いや、なんかさ、よく考えるとね、うん、なんか飛行機って結構みんな贅沢するような気がするのね。なんか、うん、辛いから飛行機もうビジネスにしようとかってあるけど、うん、よく考えるとその値段でむちゃくちゃいいとこ泊まれるんだよね、1週間とか2週間。
まあね、確かにね。
だから、それはそうなんだけど。
ビジネスクラスだと信じるんだ、旅館が。
まあね、そうなんだよね。私もちょっとさ、あの実家に滞在するのちょっと飽きたから、
うん、
また2週間あそこで隔離かって思うと、なんかね、やっぱりね、レストランとかが田舎だからあんまりいいのないんだよね。うん、なので、あの都会で
隔離する、銀座で
隔離して、こっそりこっそり歌舞伎見に行くか。
あと、
うん、遊びに行く、私も。
あ、私前泊まったあの三井ガーデンホテル東銀座ってすごい良かったよ。それはなんかビジネスホテルのE版みたいなやつだけど、良、
うんうん、
かったんだけど、そうじゃないなら、うん、あの昨日見た範囲だと星の矢でしょ、うん、あと、うん、そこまで安くなかったけど、あのペニンシュラ、確かあそこあの上の方にあの、うん、プールがあって、こう結構全面が皇居みたいなプールがあるんだよね。
へ
ー、そう昔一度泊まったんだけど、あのデリバリーのボックスが大きいホテルってわかるかな、なんか洗濯物とか出すとそこのボックスの中に置いてってくれるのね、うん、でそのボックスがあの室内にも開くし室外にも開くっていう、なんていうの、蝶番みたいになってるボックスがあるわけ、うん、でそこに、ね、私時差ぼけで朝3時か4時ぐらいに目が覚めちゃって、どうしようとか思って、なんかここに何か入ってんのかなと思って引こうとした瞬間に、その瞬間にホテルの人が長官を置いていこうとした瞬間で、なんとその箱越しに目が合ってしまって、多分相手も死ぬほど驚いてたろうなと思いながら わーとか言われるかと思ったらなかったっていうのがあったんだけど、ペニンシュラのスイミングプール、星の屋の星の屋、みちさん本当にヒンテル温泉なんだよ、温泉、あの大手町で100メートル掘ったってやつだよ。
知ってる知ってる、あのあれだよ、あの 三菱地所に行った時にいろいろ解説してもらったよ、
うん
うん、
そう。でもそうそう、ぜひ日本の方もステイケーションに星の屋、
いいな、
ステイケーションね、
うん、ちなみにじゃあ Win and Feel ぜひ誰か、じゃあもこさん、
あの今日ね、あの食べ物のアレルギーの検査をしたのよ、うん、今日っていうか前したので、4週間ぶりに結果を聞きに行ったの。全部調べたの。すごい。
うん、
100種類ぐらい、
うん
うん。そしたら、なんとですね、卵食べちゃいけない。牛乳製品ダメ。うなぎが食べちゃいけない。
出てた。
のよ。
いけないってことは相当なアレルギー値ってことですか？
食べてたんでしょ、今まで。
今まで食べてたし、まあ食べちゃいけないというか、まあすごい高い値になってるから、うん、何ヶ月か一回止めなさいと。
ああ、危ない。
違うね、
まあ。まあなんか死にはしないけどっていう感じかなと。
へ
え。で、同時にあのホルモンバランスの血液検査もして、それもまあまあ、すっごい値が低いやつとかいっぱい出て。
何が低くなるの、やっぱり。
あのね、女性ホルモンの、うん、あの、まあもちろんホルモンの、検査だから、まあ女性ホルモン。なんとね、男性ホルモンも低くて、だから、あんまりこう、リーダーシップを取る気分ではありませんとか言って。大丈夫私みたいなって。それで、なんかこれ、ウィンかルーズか分かんないんだけど、ストレスが全くありませんって出た。
それウィンだよ。
いいんだな。
いや、いいんですけどねって言われながら、私、全く仕事してないって言われてるかな、このホルモン検査にって思ったっていうね。
結構、ホルモンも何種類も分かるの？
ホルモン、まあ、あの何種類もあって、何種類も、だから脳から出るものとか、下垂体から出るものとか、分かれていて、で、あの、うん、それぞれの項目について、どうですっていうのが出てるんだけど、まあ、結構詳しく、結構お金払って調べてもらったんだよね。
へえ、面白そう。うん、
まあなんかちょっとホルモン治療を、なんか体調いいから何もしてなかったんだけど、うん、もうやめたんだけど、うん、なんかちょっとやってみようかなっていうふうに思って、その、行ったら、まあそんな感じだったんで、全然大丈夫じゃないじゃんって感じ。
うん、
で、一個だけ、なんか私は牡蠣が食べられないと思ってて、なぜなら二度当たったからと思ったんだけど、牡蠣のアレルギーは全然ありませんって。
あ、じゃあたまたま食べたやつが悪かっただけなんだね。それは。
多分ね、それね、ノロだったんだと思う。今から考えると、
この間言ったっけ、牡蠣、あの旦那と私と旦那の姪と3人で行ったレストランで牡蠣があったから2人食べるって、私牡蠣は食べないからって言って、うん、私は食べなかったので、1種類ずつ違う牡蠣を取って1人1個ずつ味見で食べたみたいな、旦那とメイが、うん、メイ見事に当たって、朝2時ぐらいからずっと朝9時間ぐらいまで吐き続けていて、かわいそうなんだけど、お片付けは私の役場になりました、役目になりましたみたいな。
お、大変
あった、うん、だからもう私そういうもこさんみたいなアレルギー検査、あの血液検査のやつでしょ、
うん、そうそう、
私も一度やったら、うん、なんと牡蠣はすごい、あの、まあ、でもイエローゾーンの高いぐらいの数字だったんだけど、なんかあんまり好きじゃないとか、あんまりたくさん食べられないなって思った食べ物が全部アレルギー値が高くて、 人間自分の体はよく分かっているんだな、あの、ね、牛肉、ラム、牡蠣とかが高くてほうとか思った。好きなんだけどね、ちょっとしか食べれない、
食べられるけどアレルギーは出ないけど、そんなに好きじゃないっていうやつがアレルギー高かったってことですよね。
割とそうで、牡蠣はあの当たったら怖いから食べないってことにしてるっていうのもあるんだけど、もともと好きじゃないもので、うん、なんていうの、そんなにどうしても食べたくないもので、なんか当たりそうなものは食べたくないっていうだけなんだけどね。じゃあもこさん、それは何、フェールなの、ウィンなの？
まあ、あの、うん、フェールですかね。でもまあウィンなのはストレスがないってこと。5段階中5ですとか言われて。自分で自分に仕事しろよって思った。
いやいや、それはね、あれですよ、お父さんの問題が消えたからですよ。
解決したから
だ。解決したからですよ。
うん、
これはめでたいことですよ。そうそうそうそう。
よかった。はい、以上です。
そうだ。はい。じゃあそれでウィンとフェイルと終わっちゃったわけね。
はい、終わった。
一つの中
まとめて。
まとめて終わった。うん、いや、じゃあ私、ちなみに私はあのフェイル、ちょっと2週間バケーションモードだったんで、ちょっと古い話なんだけど、なんか義憤に駆られたってやつなんだけど、なんかさ、うん、あのアメリカ の、 あの公正取引委員会 FTC ってあるじゃん。でそれのヘッドって今32歳 の、 あのロンドン生まれのパキスタン系女性とかになったんだよね。リナ・カーンっていうんだけど、で彼女はさ、あのアマゾンはモノポリーだから分割すべきみたいな論文を書いて有名になった人なのね。でしたらさ、彼女が FTC についたらアマゾンが提訴して、あのバイアスがかかってるから彼女はアマゾンのモノポリー疑惑の審査に加えないでほしいっていう提訴をしたわけ、アマゾンが。でもうなんかよく言うよみたいな、バイアスってお前らモノポリーやろとか思って、で結構アマゾンやっぱり極悪非道とか思って私は怒っていた。
なんかさ、最近アマゾンさ、もうなんかそういうあのリーガルハラスメント的な行動が多いよね。
うん、っていうかさ、思うんだけどさ、やっぱ企業ってヘッドが、うん、一番上の人がね、なんていうの、こう心の右脳的にちゃんと判断して、ここからはすべきじゃないこととかいうのをちゃんと指導しないと、例えばリーガルディパートメントとかに任せたらそうなると思うんだよね。どう考えてもこれはカットすべきだとかいうのって、うん、そのビジネス、ロジック的には正しいけど、でも人間としてそれはやっちゃいけないだろうみたいなのって、やっぱりトップしか判断できないことな気がするんだよね。だからなんかそこのこう判断をジェフ・ベソスがひどいやつなのか、もしくは彼がもう全く引いてしまったか、どっちかかなっていう気がする。
うん、引いてしまったんじゃないの、もうやる気なかったんじゃないのかな。
俺は宇宙に行くんだ、ボケみたいな。
そう。いや、もうあのブランソンに先を越されたとかって言って。
もう明日打ち上げや、明日みたいな感じ。あれ、今日じゃない、ブランソン打ち上げ。
あ、今日なの？
どうか？
昨日か。
わかんないけど、ジェフ・ベソスはもうすぐまだなんだけどさ、それ
は20日とかだよね。
なんか打ち上げにジェフ・ベソスを招待してるって、来てほしいって言ってたよね。
それってドヤ顔するため。
それが一番考えられるよね。
漫画みたいだよね。
いやだってさ、なんだっけ、あのほら、ジェダイのコントラクトの件だってさ、あれってなんかさ、もうあのジェダイってね、あのなんだっけ、アメリカの軍があのクラウドシステムに移行しますっていう、なんか巨大なクラウドのプロジェクトがあって、でそれをマイクロソフトが受注したんだけど、それをあのアマゾンが提訴したわけよ。でそれはあのトランプ政権の間に自分たちが不当に嫌われたからみたいな提訴をして、で、あの分かったと、じゃあやり直すって言ってやり直したけど、やっぱりまたマイクロソフトになって、でもなんかまた提訴して、で結局はもうジェダイそのものがなくなって別の形になったっていう話が最近薄れてたよ。もうアマゾンリティゲーション、うん、もうなんかリーガルハラスメントだよねこれって思っちゃった。
うん、 なんかさ、でもあのビリオネアの戦いのあたり、ジェフ・ベゾス対リチャード・ブランソンとかって、うんうん、ね、漫画でさ、一条ゆかりが書いた勇敢クラブって知ってる？
あったね、勇敢クラブね。
いけるか、
覚えてる。
あれでさ、なんかあの、なんだっけ、あのお金持ちの家があったじゃん、ユーリちゃんのお家。
あ、ここが中身覚えてないや。
なんか、まあみんなそれなりにお金持ちなんだけど、一人だけビリオネアファミリーがいて、でもお父さんが一代で成り上がったから、全員なんか、こう、メンタルには普通の人っていう、一家がいて、でお父さんがいつもドテラに長靴履いてるけどビリオネアみたいなお父さんで、でもやることがなんか、ユーリ月に行くぞみたいな感じの行動で、私リチャード・ブランソン見るたびにユーリのお父さんだって思うんだ
よ。タイプ的に似てる感じだよね、なんとなく。
似てない？
ああいう感じ、ああいう感じだった気がする、すごい。
でしょ？
うん。
でしょ？
リチャード・ブランソンってもともと何やってた人なの？
バージン・アトランティックっていうか、バージン・
エ
ス
コード
からスタートして
、飛
行機会社を。
その前。うん、その前。
リチャードレ、あの、バージンレコードが最初じゃないの？
最初、それが最初。うん、
ごめん、あの、要するにどういうバックグラウンド的に。うん、バックグラウンド的に。
イギリスのどういう階層かっていうこと、
うん。こんな本読んだんだけど、それについてどうだったっけな。
どうだったっけな。
お父さんとお母さんは超庶民階級みたいよ。
そう、確かそう、うん、庶民から出てきた人だと思うし。
お父さんはバリスタ。お母さんはバレエダンサー&エアホステス。
なんか私結構リチャード・ブランソンは好きなんで、割と
庶民じゃないですよ。祖父はサーの称号を持ちって書いてますよ。
全然庶民じゃないじゃん。
全然庶民じゃん。
庶民じゃないな。
17歳の時にパブリックスクールを中退しって書いてますよ。いいところのボンボンじゃないですか。
いいところのボンボン。
ああ、そっか。じゃあお父さんだけちょっと変だったの。
うん、ちなみに、あの、勇敢クラブのお父さん、ケンビシ万作って名前だわ。
面白い名前にしてた。ネーミングが悪い。
でも、ケンビシ万作、実はケンブリッジ大学卒っていうね。でもなんかあの人、リチャード・ブランソンが私の頭の中ではケンビシ万作になってるんだよね。なんか言いそうじゃん。俺の打ち上げミニ行為みたいなさ。
あのリチャード・ブランソンってディスレクシアなんですよね。
ああ、そうなんだ、
うん。ディスレクシアすごい多くて、あの、うんうん、混乱狂、うん、この前亡くなった、うん、混乱狂とかなんかもこう有名人いっぱいいるので、
う
ん、
トム・クルーズがそうだよね、有名人。
そう、うち次男がちょっとその気あるので。うん、リチャード・ブランソンはかなり希望の、うん、ディスレクシアの希望の星なんじゃないかと思って
ます。我が地元では、
うん、いや、うちの子もバリバリディスレクシアなんだけど、うん、なんか最近お店に一緒に買い物に行ったらサインを よく読んで歩くわけ。なんかセールとか、なんかアイルとか、うん、なんか読み上げるわけ、口で。うん、で、何かと思ったら、Look, now I can read! ってすごい自慢してて、お前、やっぱり今まで読めてなかったな、こいつっていうのがすごい分かって。で、しかも読める単語っていうのが、まあ、マックス3音節までの短い単語に限るっていう感じで、なんかすごい自慢げだったから、ああ、やっぱりこの9歳になるまで全く読めてなかったんだっていうのがね、すごいよく分かった。
あ、でも読めるようになってよかったよ。ディスレクシアさ、英語の単語って読みにくいからね、うん、ディスレクシア大変なんだよね。
発音が全然違うもん、英語圏の人とね、やっぱりイタリア語圏の人とか日本語圏の人でディスレクシア英語圏のトップに多いから、やっぱりそれは英語のせい
っていう、うん、難しいよね、うん、音と字が1対1で対応してないからね、難しいの、
規則的じゃない、やっぱり子供がつらい、ね、
うちの子供たちも苦労しましたわ、うん、で、あのちなみにその我が地元ではなんだっけ、カリフォルニア州知事のニューサムもディスレクシアだね、
うん、そうそうそう、で、あの割と最近ノーベル賞を取ったポール・ローマーっていう経済学の学者さんがいるんだけど、彼もディスレクシアで、しかもすごい片田舎で育って、だからなんていうの、ディスレクシアアウェアネスとか多分全然ない、あのアメリカの田舎で育ったんだよね。で、なんか割と最近数年前にインタビューされてて、 あのディスレクシアとして世の中に望むことは何ですかみたいなこと言われて、うん、英語のスペル改善してっていうのが彼がすごいなんか心の叫びとか言ってて、でもあの英語圏の人は今更変えられないだろうから、彼が期待してるのはね、中国人とか突然英語読みづらいからって勝手なスペルをあの見たら分かるスペルっていうのを中国とかが開発して、で中国が全員英語を使うときはそれを使うことによって世界の英語のスペルが中国に引きずられて変わることを望んでいるとか言ってい
いなそれ、
うん、でもなんかさ、人口の多分 3% から 8% ディスレクシアって言われていて、でも割と有名な人に多いように見受けられるのは、なんかディスレクシアだと小さい頃に人が分かることが分かんないじゃん。でも、うん、人が分かってるってことも分かんないじゃん。だからなんか工夫しなきゃダメなんだこれやってすごい必死に考えることによって知能が進むっていう説があるね。
あの読み書きが下手になる感じが多いから、人と喋ったり聞いたりは増えるんだと思うね。だから社交性が結構つくって私は思ってて、うん、勝手に。であのジェイミー・オリバーとかあのイギリスではお料理する人いるんですけど、うん、彼もあのディスレクシアってよく言ってるんですけど、めっちゃうまいんですよ、誰かとこう付き合ったりとか話したりとか、うん、面白い人多いし、うん、それもあると思う。だから結構有名人とかにこうカリスマ的な人が意外に多くて、ディスレクシアの人は話したりとかちょっと上手い。
でも逆方向に行っちゃう可能性もあるからね。もう全部無理だからギブアップしても人とコミュニケーションしなくなっちゃうこともあるからね、
うん、
うちの息子はそっちになりそうだった。まあディスレクシアじゃなかったんだけど、うん、それはそれでね。
でもなんかパッと見た感じクラス 10% ぐらいいそうですけどね。
うん、そんな感じだよね、
うんうん。めちゃくちゃいますけどね。う
ん、なんかもうなんか4つぐらい多いよね。
めちゃくちゃ多い。
うん、ディスレクシアっていうのが珍しくない、イギリス小学校とか行っても全然。
うんうん、なんかあのうちの娘あの。も読むのもダメだし数字もダメなんだけど、そうすると夏にあの学区がやっている無料の補習キャンプみたいのに呼んでくれるわけ、うんうんうん、で毎年呼んでもらってやったとか言ってもサマーキャンプの、予定とか何も立ててないんだけどなんか毎年ね、彼女の学校の彼女の学年からは2人とかしか参加してなかったっけ、その無料サマー補習キャンプなんだけど、今年はね6人とか来てるわけ、5人とか6人とか来てるので、いきなり全員が字が読めなくなったとは思いづらいので、なんかあの学校が開けなかった分実は予算が余ってるんじゃないかっていうのが私の推測なんだけど、なんか今年はいっぱい来てるとか言ってて、あ、じゃあちょっと私ウィンはなんだっけ、すっかり忘れたので次の方。
私のウィンいきます、はい、あの2年ぶりにあの携帯をようやくアップグレードして Android なんですけど、あのめちゃめちゃ遅かったんでソニーの携帯からサムソンの Android にしたんですけど、あのめちゃくちゃ急にスッスッと速くなって、あのカメラとかもなんか3つもレンズがついて、あの1つウィンなのにちょっとだけ不満があるとすれば、あのアップグレードの時にいろんな機種がいっぱい出てきて、もちろんアップルの iPhone もいっぱい並んでるんですけど、昔から Android って iPhone に比べると安いってイメージがあったのに、 Android のサムソン iPhone より高くて、どういうこと、私あのパソコン使ってるから、そのパソコンとのやり取りさすために iPhone はちょっとめんどくさいから、もう今更無理って感じだから絶対 Android 探すんですけど、Android は絶対今まで iPhone より安かったのに、サムソンのギャラクシー iPhone より高かったんです。で、私がアップグレードできる中では、で、えみたいな、そこがちょっと不満なんですけど、めちゃくちゃ早いですやっぱり。それで私はそれちょっと喜んでて、あのちょっとあの不満もあるんですけど、あのイヤホンの穴開いてないとかもあるんですけど、一応スピード感がすごい増したので、写真も綺麗なのが撮れるようになったので、これがウィンです。で、
ギャラクシーいいですよね、早いし、
いいです、めちゃくちゃいいです、うん、で、ルーズは、
うん、イギリスってオッポとかシャオミとか売ってないの、
聞いたことかな、シャオミ聞いたことかな、ないかな、なんかもう私的にはソニーもなんかあんまりエクスペリアを作らなくなって、なんかサムソンのモノポリって感じなんですよね、アンドロイドは。アップル、iPhone のみ。でも、アンドロイドはもうサムソンに他が全部負けてて、Google もいまいちだから、 あのなんかもう今アンドロイドはサムソン、もうアップルの iPhone かどっちかって感じになって、値段も両方とも高いって感じになってるんで、私的にはそのシャオミは聞いたことないですけど、中国の、はい、中国の、そうなんです。でルーズはなかったんですけど、今朝のちょっと関さんに心打たれて、それがルーズそれがルーズ今週もちょっとそれがルーズになりますそうなんです。でもいいです、新しい携帯久しぶりで、もそれあまりに早くて、今まで私は1回の作業に5秒ずつ待ってたってことに気がつきました。すぐ行った、あすぐ写真が
撮った、こんなになるまで
こんな遅かったんだこの
モバイル5秒って結構致命的っていうか
特に LINE が全然遅くて、立ち上がりは遅いわ、なかなかそのメッセージは届かないわ、でもこれ何と思ったけど、こうスマホの問題でした。
何年使ってたの？何年使ってる間
です。2年
です。2年でそんな5秒？
うん。2年。でもこれこのソニー、ずっとソニーだったんですけど、私ソニーの回し物かっていうぐらいにソニーで揃ってるんですけど、このソニーは悪かったんですね、めちゃめちゃ。だからもう次はもうやめとこうって思ったぐらいで、たまたま来た機種が悪かったのか、とりあえずこれはちょっと遅かったっていうか、ちょっと悪かったやつですね。でも急にまた早くなったんで、サクサクと。
ちなみにヤバさんが話してる間に思い出したんだけど、全然今気がついたウィンだけど、さっきの星の矢ホテルね、8月とかだと6泊したら135ドルとかですよ、ミチさん。
一泊ミチさん。
なんで出てきた？
ミチさん、
それ何よ。どれを見る、サッカーね。
まずね、
星の矢のウェブサイトだって見えない。
いやいや、星の矢東京って入れてみて、検索に。
それ、アメリカから
行った場合、ようこさんなんか来れないのに、前のめり。
星の矢東京って行くでしょ？
私ね、
公式ついた？
旅行の妄想が趣味なんですよ。唯一の趣味。
で、公式ページについて、英語でも日本語でもどっちでもいいんだけど、そのままで左上の、から、クリックすると、左上のバーをクリックすると、リザーブ、もしくは予約するって出てこない？
あのね、なんか、読み込みに失敗しましたね。
読み込みが星の矢東京のヘッドには行った？
ちょっと待ってね。
公式のところ、ね、
これかな。
星のや .com、うん、.com のスラッシュ東京。
うん、あ、出た。はいはい。
出た。で、左上にさ、3本線ない？
ある。
クリックすると、次のページに空室検索かリザーブっていうグレーの箱が真ん中辺になる。
ある。はいはい。
それをクリックします。
あ、本当だ。2万いくらとかある。
で、そこで上の方で、うん、例えば大人1人とかにして、まあ、それどうでもいいんだけど、次の2泊とか3泊とかにすると、その連泊割引の料金が出てくるわけ。
で、6泊 60% オフ。
そう。
うん。
すごい。
本当だ。6泊 60% だ。すごい。
うん、2泊でも 25% オフになるから。
6泊で3万円ってことこれ。
25% オフなのに6泊で 60%
オフ。違うよ、これさ、大人2人でやってるでしょ、1人だと倍になるよ。
うん、1人だと高い。
1泊1名の値段で初日の最低宿泊料みたいな。
日本人は1人当たりの値段を出してくるのか。
あ、1人当たりか。
じゃないの。
でも、
待って、でもこれ、1泊1名初日だから2日目とか、あの割引になるんじゃないの？違うの？
でもこれ、あ、そうか、
あんまり安くない。そこまで安くない。
だってさ、一泊にしても同じ値段が出るわけ。だからこれが
違う、同じ値段じゃない、同じ値段じゃない。違う。
本当？
一泊にしたら 0% オフだよ。
うん、そう。で、そうしたら一番安い8月の真ん中辺あたりで一泊4万8400円って出るんだよね。
でしょ？で、だからそれがオリジナルの値段なわけよ。で、例えば6泊とかすると、そこから 60% オフになるのよ。
60% オフになったかな？ 2万9568円だよ。1人3万円だ、弱。
そうだ、
ね、しかも一泊一名初日の宿泊料だけど、
うん、それはどういう意味なんだろう、2日目がどういうなる、どうなるんだろう、
これすごいややこしいですね、この表紙の仕方。
そう、2日目から同じ値段だったってか、そのオリジナルの値段に戻っちゃったったら意味ないよ、ね、
よくわからないな。
よくわからん、なん
か見かけを安くして、こうなんか取ろうって感じがしますね。
あ、だってね、うん、初日1泊3万6千円だけど、6泊で合計って払おうとしたら50万だったよ。48万9千円。
じゃあ1泊目しか 60% オフになってないってこと？
ひでえ。
だましだ、だまし。
だまし。これはインチキ。
なんか、いけないけどムカついたみたいな。
なんかこう、レプテーション悪いよね、これね。
これはダメだ。それだったら、あの帝国ホテルのなんか1ヶ月でうん十万円、
30万円、
何十万
いいやとかって思っちゃう。
うん、もしくはちょっとインターコンチネンタル江南口みたいに見てみ
る。分かった。
行けもしないのに必死に見たっていうね。
うん、インターコンチコーナー。ちかさんは全然帰ってこないの、ちかさんは
全然帰ってこない。全然帰ってこないね。
うん、
ストリング、これストリングスホテル、
それそれそれ、
東京インターコンチネンタル、公式、いやいやいや、まあいいや、それちょっとあの調べます
、はい、すいません、はい、で、はい、あれラバさんのフェイルは言ったんだったっけ。
言ったよ。
あ、その、
言った言った。
キマキさん
問題。キマキさん。そうそうそう。グッと刺さった。これがもうフェイルになりました。
はい。
はい。じゃあ、あの、はい。じゃあ、あの、私のフェイルはですね、あの、うん、そういうわけで8月、9月日本にまた行くんだけれども、うん、あの、今回は、なんか前回2回にあの去年から今年にかけて2回行った時は割と心楽しくってかウキウキして日本に行ったんだけどね、今回はもうなんかもう疲れたっていう感じでね、行く気がしないっていうのが
フェイルです。それはどうして？暑いから？
あのね、いや一つにはね、まあ、飽きたっていうね、プレミアム感が、日本行くっていうプレミアム感がなくなったが、
いつでも行けるじゃんみたいなね。
それからね、あのやっぱり体力の衰えで、帰ってきてから今回ねずっと体調がいまいちで、
最近飛行機ダメになってきた私も、
ね、まあ、飛行機っていうか時差だね、時差が辛くて、うん、なかなか元戻んなくて体力がないっていうのと、であのその実家がね、あの今回もずっと滞在してて、 やっぱりあんまりね、あの何と言ってもやっぱり自分の生活に最適化してないから、家に帰ってくるとほっとするわけですよ、うん、やっぱりね、無理にこうしてるから実家にいる間に、まあ、そういうのもあって、ね、今回もホテルにしちゃおうかなってちょっと考えてるんだけど、というのもあって、だから日本にまた行く計画をしなきゃいけないのがうんざりしてるっていうのがフェイルです。
まあ、結構行ったり来たりしんどいよね。
しんどいしんどい。
うん、
結構答えるよ。
私でそれも年に1回とか半年に1回とかだったらあれだけど。
いやでもそれでも私さ、1回行って帰ってくると2週間ぐらい調子悪いんだよね。
もう分かる、うん。私もそれ最近。
昔からそうで、なんか1回行くと1ヶ月なんとなくローなまま、行ってる間も何もできないじゃん。なんか。
うん、ルーティンを壊されることにもうね、体がね、ダメなの。
う
ん、
そう。
うん、そうなの。だからね、ちょっとね、あの1年に3回ぐらい日本に行く生活ってのは今年そういうわけで実現するわけだけど、うん、これ続けていけるかちょっと自信がなくなってきて、ちょっとどうするか考えなきゃいけない。うん、
でもさ、ミチさんそれいいのはさ、なんかその、うん、完全にコミットする前にさ試してみるっていいよね。
あ、まあね。
うん、なんか頻繁に行くからってマンション買っちゃったみたいな後だったらやばい
よね。3年半帰れてないです私。もう4年。
それもすごいな。3年半はすごい、うん、
ね。
もう本当、うん、禁断症状が。
3年半ってすごいな。うん、そんな間も。
ようこさん帰るとどこに帰るの？
東京？どこに帰るか。奈良。
うん、奈良に？
奈良。
うん、で東京は。多分2人とか3人ぐらいなら泊めてもらうところがある。
5人はダメなわけね。
5人は、ね、全然無理。5人泊まるとこないですよね。
うちの実家あのエアビーで出すから 泊まってください、どうぞ、5人悠々泊まれます。
遠くないですか？
遠い？いや、たかが1時間ですよ、東京わずか1時間。
東京帰るって言わないですよね、それ。
海まで歩いて10分、江ノ島ビーチまで10分よ。
それぞれもうちょっとずつよくしてほしいよね。海に近いなら近いで、なんか1分とかさ。
ダメ、1分のところだと最近はもうほら、海岸線がだんだんこうなってきて、マイアミみたいに崩れちゃうから、あんまりビーチフロントはダメなんですよ。地震が来たら津波来るしね。うちぐらい離れてるのがちょうどいいんです。うん、
なるほど。
すごいマーケティングされてる。
どうですか？
どうでしたっけ？
いや、そう。
一応見てみるみたいな、マーケティング成功。
藤沢でしょ。でさ、それってさ、東京に住んでる人がもう東京暮らしはコリゴリですって言って引っ越してるとこが最近藤沢だよ。
だからいいとこなんですよ。
でもつまり東京じゃないってことじゃん。
え、私
つまり東京じゃないじゃん。
私一回真剣鎌倉に、東京にいた頃鎌倉に引っ越すことを真剣に検討したんだけど断念したっていう、ちょっと遠すぎて。
わ、うん、かるけどね。私もあれですよ、東京に勤めている頃はもう藤沢には住みきれなかった。でもね、昔に比べるとね、湘南ライナーできたあたりからずっと快適になったんだよね。電車で通勤するのは便利になった。
基本的に東京行くメリットで友達に会う以外ほとんどないので、私なんかもう毎日行くことになるじゃないですか、子連れで。
まあね、うん、それはね、それは確かにそうだね。そうでね、その日本に行くのの うんざりっていうのの一つは、前はっていうか、今回2回は見たい歌舞伎があって、それに合わせて行くっていう楽しみもあったわけですよ。で、今回は8月に見たいやつが2つあるんだけれども、そのうちの一つがね、チケットの申し込みは電話オンリーなんだよね。それでどうやってチケット買えばいいんだって悩んでいて、まだちょっと
買ってあげようか。
いや、
言っといてくれたら。いいよいいよ、そんなぐらいやるよ、まあ、っだって今、ね、前買ってくれたんだから。
あ、いやいや、まあちょっとやり方いろいろ検討しますけど、それができたらもう少し元気出して日本に行けるかもしれない。
でもさ、夏に日本に行くのって大変だよね。なんかちょうど割と最近のエコノミストの特集で、インドにヒートウェーブが来たらっていうシミュレーションの記事があって、なんか2040年にあり得るシナリオとかいう、まあ近未来ものなんだけど、チェン内にヒートウェーブが来て人がバタバタ死ぬと。でもそれ熱射病とか、まあ熱射病なんだけど、なんかね、湿度が高いと人間って36度でアウトになるんだって、気温が。で、湿度が低いと気化熱でなんとか生きていけるんだけど、大体32度で湿度 100% だと死にそうになってきて、36度で本当に死に始めるっていうお話で、日本近いじゃんこれとか思って。
日本普通の夏それだよね。
そう、
なんか夏がそれじゃない。
そう、
まだそんな死んでないよ。
まだそれだよ、京都絶対それだよ。
冷房があるから、
ね、全然、うん、余裕
で。それでね、
今週やっぱりと、
うん、どうぞ。
今週東京昼間に湿度 100% っていうのが記録されたらしくて、見てないんだけど、ツイッターで言ってて、なんか湿度100真っ昼間にブームとなったらしいですよ。
いやでもね、真夏も東京から富士山に帰ってくると、まあそれほどでもないからね、まだいいんだけれども、 それよりね、蚊がいるんだよ日本は。っていうか富士山は、うちの近くは蚊がすごいんですよ、ヤブ蚊が。
いや
ー、見てられないというね。うん、それがちょっと ありまして、まあちょっとそういうわけでうだうだしてるけど、予約取んなきゃいけないで行かなきゃいけないです。
なるほど、
うん、でそれがフェイルでした。
ウィンは何かありますか？
はい、でウィンはですね、まあジャパンソサエティのイベントで、歌舞伎のイベントをまた企画をいろいろやったのがようやく発表できるまでになって、昨日お知らせを皆さんに流しましたので、それでほっとしているのがウィンですね。そのぐらいかな。結構ね、有名 な中村和太郎っていう有名な人なんだけれども、その人に出てもらえることになって、
4月20日
アメリカで23日、日本で24日にやります、はい、でした、はい。
じゃあ、ミカさんとか言って。
ミカさん、文化活動。
いやまたすみません、また例によってアートアンド書いちゃうんですけど、あの今、もう今日はウィンしかなくて、あのついさっきまで見てたんです、さっき帰ってきたばっかなんですけど、あのレ・ミゼラブルを見てきたんですね、あのミュージカルの。うん、で、やっぱ本当にあれ名作で、あれロングランされてる、本当名作。で、テレビ劇でやって、今回出てる役者さんってほとんど知らない人ばっかだったんですけど、あの本当に心を揺さぶるメロディーと歌っていうのは本当に存在するし、でそれだけでもダメで、その心を揺さぶる歌声の人、それが合わさった時のもうあのエネルギーっていうか、もう素晴らしかった。それぞれの人たちも、ジャンバルジャンもジャベールも、エポニーも本当にみんなすごくて、でそれで今までエリミゼラブル何回も見たんですけど、一番頭にこうストーリー、最初のストーリーからスーって入ってきて、あのなんか、あ、テンポがこんだけいいミュージカルだったんだっていうのは初めて分かりました。で、音が絶え間なくやって、いわゆるミュージカルなんですよ。あのセリフもね、曲に乗せてってこう、日本人から見るとすごい不自然じゃないですか。なんで普通のセリフをあんな歌う感じで言うのみたいにミュージカル思っちゃう時あるんですけど、でもほとんどその流れで普通のセリフはないのに、ものすごいテンポが良くて、ジャンバルジャンの一生を表す、あの演劇だからすっごい展開しますよね、何年も何年も、うん、でもそれも全然感じ出せないぐらいで、なんか、あ、こんな演出だったんだっていうのは初めてこう自分で気づけたりとかして、やっぱり歌の力がすごいん でもさっきまで YouTube でも流しまくって今脳内でずっと再生してる、うん、でいろんなルーズとかはなんかあの気になったことがあるんですけど、それで今日全部吹っ飛びましたっていう感じで今日はルーズないです
素晴らしい、
歌の力すごいと思った。
すごいすごい。もうレミゼラブルっていうかもう大好きだから、見てるからわかる、もう。
あの民衆の歌とかね。
民衆の歌とかもたまんない。
ミカちゃんに対抗するためにオキュラス 2を買うことにしたよ、クエスト2。
買ったらつながろう、チカさん。私もオキュラス2持ってるから。
やろうやろうやろう、ね。
ちなみにさ、ね、今買うんだったらベストは。オキュラスクエスト2でいいの？
いいです。
いいと思います
よ。いいです。それが一番いいです。
あのね、私今、オキュラスの動画、日本の動画に出るの、今度、グローバルに。
出るの？へえ、な、え、どういう？
歌うとか踊るとか？
いや、あのね、違う、あの女性起業家っていう枠なんだけど、あとはあの、オタクの人とか、なんか、デザイナーの人とか寿司職人とかと一緒に出るストーリーの中の一つなんだけど、
うん、
あのなので私も買おうと思ってたの。
じゃあみんなで
つながって、
みつさんとようこさん以外でとか言って、
やろうやろう
やろうやろう。
でも結構 VR 用意するから私長くできないんだけど、本当あれ結構しんどくて、私あの乗り物用意
する、私もしんどいの、
しんどいから、ね、でもあの座ったままだったらいいとか、あのの酔い止め飲んでまでやってる人とかいて
それは
それはどうなのと思
って、30分とか限度ですよね、本当ね、う
ん、へえ、
もこさんのいつ出るのコンテンツ、もう撮影終わってるの？
もう私は終わってて、まだあの撮影してるみたいなんだけど、でもオリンピック前に出すって言ってるので
、すぐじゃん、
今月の、うん、今月の末まで
買わなきゃ早く、
本当だね、
はい、じゃあ陽子さんはまたアート、ロンドンアート？
いや、ロンドンアートないですていうかね、私全然子育てと仕事以外してないんで、あんまりいつもウィンとルーズに困ってるんですけど、今週は、無事子供がなんださっきのディスレクシアの話じゃないんですけど、私外人の名前って一切覚えられないんですよ、なんか雰囲気なんか、そう、音の雰囲気ぐらいしか覚えられなくて、なんか今ユーロがやってて、イングランドのチームとか普段プレミアリーグ、うち の子供が熱心に見てるんで、全部顔も知ってるし、なんとなくこの黒くてひょろっとしたのはこのチームとか、なんとなく知ってるんですけど、名前は一切覚えられないんですよ。それでなんか、でもうちの子供が、 あのほらほらあの私がなんかほらほらあのマイケル・ラッシュガードとか言って、ま、誰マイケル・ラッシュガードってほら、ま、あの M と L がつく人でスクールランチやってる人って言ったらあマイク・ラッシュフォードねとかなんかそういうふうになんかそう私が雰囲気で言った日本語英語をすべてちゃんとこう翻訳できるぐらいにこう成長してきた。なんかいつもこうわかります。
いいじゃないですか。
いいな。
なんとなくほらこんな感じでなんかあとほらほらなんか L で始まる黒くていや黒あのほら黒人の若いのの中の一人とか若いのデリアリいやその L はあの名前の始めじゃなくて後ろじゃないからの後ろにしかついてないからほら L で始まる人とか言ったらリンドガードとかなんかこう全部こう、 こうちゃんと翻訳してくれる日本人母のなんとなくしたほらこんな感じとか言うとでなんかこう無事に成長が感じられたっていうのがウィンです。
家庭内謎謎
こんな感じって言ったらなんか翻訳してくれるようになったっていうのがウィンです。
素晴らしい成長。
謎謎じゃん、
いいな。結構みんな適当に覚えてる。私ね、その自分もその一部だけを言うのが得意で、あの全部思い出せないタイプなんで、他の人がそれをした時もすごいわかるんですよね。だから結構年配の人がほらほらあのコンビニのアンパン AM PM みたいな、なんかそういうの結構あってなんか年寄りってその捉え方すごいなと思って。
それまさにあのうちのちょっとアスペルガー気味の旦那が全くできないことなんだよね。5W1H 明確に言わないと理解してもらえないっていう気づけようなもう20年ぐらい一緒にいるんだから分かろうよって
思って。そのせいで月谷さんは説明がうまいんだよね。もうそういう説明と説明がちゃんと全て滞らずにできるようになる、ね、
だってさいつも話すのも昔々あるところにみたいに全部話さないと分かってもらえないと
私先生の名前とか子供の名前とか一切覚えられないから、
うん、そんなの普通でしょ。
あそこでほら何とかしたほらなんか D かほらディランとか言ったらなんかああなんとかねとかこう違う名前言ってくれるっていうなんかこう。
でも陽子さん顔は覚えてるんでしょ。
そう私ビジュアルメモリーはすごい。
すばら私さ人の顔の写真見た瞬間にあこの人の顔絶対覚えられないなとか思っちゃうもんなんか
積極的
に特に日本人のおじさんでしょ。
いや
でもない私苦手なんでね最近本当区別がつかなくておじさん。あ
でもねやっぱりねこう言ったらなんだけどやっぱ黒人の人は厳しいね。
あ確かに、うん、それはある。
でも顔の覚えられない一番の理由は例えばこうあのお年寄りの人が若い人の顔覚えられないとかあの日本人が例えばあの外国人一緒に見えるっていうのはあのその例えば年齢だったらその年齢の人に付き合ってる人が少ないっていうか、
うんうんうん
ね、例えば60歳の人が30歳の人と出かけるとか少ないんでもし孫とかそれぐらいの年齢でいっぱい見るようになったらやっぱり覚えていくらしいんで、うん、やっぱり黒人の人がやっぱり覚えにくいっていうのは黒人の知り合いがめちゃめちゃ少ないんだと思います。で知り合いが増えると覚えやすくなるらしくってやっぱりだからその覚えられないその年齢層その人種層の知り合いが少ないらしいんです、
ねう
ん、
そうカリフォルニア少ないからね黒人、
うん
うん、そうあの友達あんまりない少ないすごく、
うん、なんかあの昔白人の友達と黒人の友達と3人で話してていや私実は悪いけど白人と黒人の皆さんの顔がよく分かんないって言ったらいや僕もだよとか言って黒人の人は奥さんがアジア人なのそしたらなんかいや白人いまだに苦手なんだよね俺アメリカ育ちなんだけどって話になって白人の人はいや黒人なんか僕育ったとこシカゴだから黒人は分かるんだけどあの子供の学校の父兄会で会うアジア人のお母さん全員同じに見えて困ってんだよねって言って分かる分かるみたいな話になったことがあってみんな一緒だよそれは。
特に日本人とか、まあ、アジア人って体型に差があんまりないじゃないですか、うん、みんななんとなく細いみたいな、うんうん、
なんか私あのほらマーチオフザペンギンズって映画あったじゃん、ペンギンのマーチ、あの皇帝ペンギンの生態を追うドキュメンタリー映画なわけ。で、あのペンギンの出会いっていうのがあるわけ。なんかその繁殖期になると全皇帝ペンギンがなんか何百200羽ぐらいのかな、一箇所に集まってわーわーわーわーって言って普通になんか 2,3 日かけてパートナーを選ぶのね。でナレーションが、彼らは何をもって相手を見つけようとしてるのかと。でこのなんで最初に出会った人とペアにならないのかと、なんかペンギン、全く同じに見えるペンギンが100羽とかゴワゴワゴワって言いながら48時間とか出会いを続けるわけよ。でやっと最後の方で全部ペアができていくわけで、なんかこんな全員同じ顔なのに何を見てるんだろうって思うんだけど、なんかこう日本人の可愛らしい小柄な女性の塊って見るといつもそれを思い出すんで、全員特にやっぱり可愛らしい感じの人ってのが私すごい苦手で、全員同じに見えるの本当にどうしましょうこれ。
でもね、うん、私 BTS がさ全員かっこいいけど一、はい、うん、人しか目に入らないで一、うん、人しかかっこいいと思わないもん。
マジ
だから、うん、全員かっこいいけど一人しか好きじゃない。
ペンギンの技だよ。
意味わからない。BTS
ね、BTS 全員同じ顔だよ。
全員ね、違うの。全員顔違うの。全員顔違うんだけど、全員イケメンなんだけど。全員イケメンなんだけど、一人だけしか好きじゃないし、一人しか、あの、塊で見てても、リコグナイズできない。そうそうそうそう。認識できない。
わかる気がする。
ちなみにね。
私が好きなのは、ジミン。ジミンちゃん。
ちなみに、ペンギンの、見た目を、まあ、分かると思うけど、リンクで送るとこんな感じですね。お前ら全員一緒やんけみたいな。でもペンギンたちにとっては相手は違う顔っていう、まあ、顔なのか何なのかわかんないけど、はい、
これ絶対わかんないよね、う
ん、絶対わかんないでしょ。私なんかねこうね、顔がちっちゃくて割と小柄で、ちょっと芸能人ばりに可愛いみたいな日本人の女の子ってよくいるじゃない。あれが本当にみんな同じに見えて、あの同じ状況で登場してくれないと誰が誰だか全然分かんなくて、でいつもなんかそういう人にばったりスタバとかで出くわすと頭の中でデータベースがガーって回るんだよね。どれだっけみたいな。でなんか曖昧な会話をして、なんかあこの間会った時どちらでしたっけとか言いながらなんかだんだんデータを探していくんだけど、なんかたまによく知ってる人だったりすると何言ってるのとか言われてやばいって。
だってあの西田ひかるが分かんなかっただもんね。
いやその あの人はほら会ったことなかったから小柄だと信じてたんだよね。だからでも会ったから大柄だってことが分かったから次回会ってももしかしたら分かるかもって思ったんだけど、ほらいるじゃん日本人でさ155センチから160センチの間で西田ひかる的なね人ってよくいるじゃん。
最近の女優みんなそんな感じで私も分かんない
でしょでしょ、うん、
誰が誰か全然分かんない。
でもね、あのね、あの大人のあの日本の、会社の男性の方、
うん、
もう私この間4回目ですって言われた。名刺交換した。はじめまして実物で。
あの、よくある。よくある。
インサートなんですけど、4回目。
はじめましてはね、初めての人でもどこかでお会いしましたっけですよ。
もう、張り切って、はじめましてって名刺出したら4回目ですって。4回名刺交換してますよってもうしっかりそろそろ言わなくちゃみたいな。
しかも社内の人
あ違う違う、
それは
違う、社外の人、うんうん、
もうさ、
なんか私もそれよくやるもん、
本当気をつけない。もう だから私も初めまして金庫にしてるもん。
いやでもさ2年か3年前みちさんと見てたあの CES に出店してるイスラエルの会社で、あのメガネに あのカメラが仕込んであって、うん、でオーグメンテッドリアリティで、うんうん、相手の顔を認識して情報が出てくるっていうのを出してる会社があったけど、ね、あれ私だけに製品開発してって感じなんだけど、
欲しい欲しい、
うん、私も買う、
中国のやつじゃなかった、ね、中国のやつ
だったっけ、うんうん、なんかそういう、
ここ全員買うんじゃん、ここ
全員買うよね
中国の公安が使う、そう、中国の公安が使っているってやばいやつだったような気がするんだけど、
うん、なんかさ、でもなんか必ず AR で字がわーっとか出てきて、この人はなんとかみたいなのが出てきて、そうそうそう、なんかいつも知らない人に会ったように目が泳いでいる人って言われるってい
うなんか必ず知ってる人かどうかっていうのをまず示してほしいよね。
そうそうそうそう、うん、
スマホで、スマホで、そうそう、あ、3年前に会ってますみたいな、
はっきり言ってそれだけでいいわ、なんか、うん、あの緑と赤だけで、この人は会ったことがある、うん、会ったことがないっていうだけで、うん、もうそれでなんとかなるね、
うんうんうん、なんとかなる、なんとでもするもん、
う
ん、
そう
もしくはそれってさ、うん、
いや、これまでに会った時間の合計時間でもいい、なんか30分以内は知らない人でも許されるけど、4時間を越したら絶対許されないみたいな、そ
なんかさ、あのサンさんとかさ、私はあのウォンテッドリーなんだけどさ、うんうんうんうん、あの名刺をスキャンするソフトあるじゃんか、うんうんうんうん、でそれとだからその人の顔の認識がつながって、こうあの名刺をスキャンした人だと、うん、あの、うん、緑が出るっていうの、
そう、まさにそうしてほしい、ありがたい
ね、うん、それ欲しいよね、うんうん、
さ、それだとメガネである必要すらなくて、なんかカメラが何らかの形であればいいんだよね、
そうそう、
あとはさ、骨伝導とかでもいいじゃん、ブルブルってしたら知ってる人とか、
そう、そんな感じ、あのそれこそあの今コロナのさ、あのチェイス&トレイスじゃないけど、そういうアプリがあるから、そのいろんな人のチェイス&トレイスじゃないけど、そのけ携帯同士が近づくだけで知り合いですみたいな、でいいと思う、
ね、それいいね、カメラすら必要ないわけだ、
それいいね、
近くに知り合いがこう寄ってきただけでそれっていう、ね、
ビリって、うん、あ、だからあのアップルウォッチとかでいいわけだ、ビリって来たら知り合いが近くにいるっていうことで、なんかもう戦闘態勢に入ってる
でもなんか会議とか行って全員なんかこうあの
ビリビリビリ
とか人がいるときはビリビリしまくって死ぬかも、
どれが知ってて、どれが知らないのか分かんない、
結局分からないという
確かに。
だから結局最近私はね、もうね、諦めて、あの年のせいにすることにして、すいません、最近ちょっと僕最近人の名前が覚えられなくて申し訳ありませんとか最初から謝っちゃう、もうい
や
諦めて。で、ちかさん、ちなみにね、インターコンチ調べたけどね、なんかしなきゃずっと満室で出てきちゃう、
マジ、
うん、7月8月、わかんないけど、あのもしかしたらなんかのバグかもしれない、てか私これ違うかも、
あのそしたらそれはオリンピック関係者だよ、
うん、ザ・コンティネンタル、あ、じゃあザ・ストリングス・バイ・インターコンティネンタル、うんうん、
それなんか昨日見たら、うん、莫大にお安いお部屋が出てて、やったーとか、
ね、ああそうか、昨日はそうだったのね、
わかんない、
わかんないけど、なんか宿泊予約とかって言ってすると全部バツバツバツ満室って、
なんか適当に見てたのだけかも、私が、
わかんない、なんか
実はさ、中途半端にあの三井ガーデンホテルあたりが安いのかもね、
三井ガーデンホテル全体的に安いよね、
うん、
よほど人気ないんだなっていつも思うんだけど、い
や割といいんだけどね、
あ、私あの汐留のやついっぺん泊まった時ことがあって、
うん、
であの悪くないんですよ、ホテルそのものは、うんうん、であの大浴場があって、で朝食のバイキンがすごい美味しいんだけど、ある場所がさ、汐留のイタリア街、あの、うん、私開発した あそこさもうさ、中途半端にどっからも遠くて、でしかもさ、しかもさ石畳なんだよね、かっこつけてね、うんうんうん、でその石畳にヒール履いて歩けないの、足を折りそうで、もうあれ作った人はあの男性ばっかりだなって思った。
あとさ、すぐ隣が競馬か競輪 の、あの
そうそう、
チケット売り場があって、
JRA があるの、
そう、売り出しの日ってなんか耳に鉛筆挟んだスポーツ新聞握りしめておじさんが溢れるんだよね、あそこ
で、それがさ、なんかコアテナントみたいな感じだね、あそこの一帯のビルのね、
あ
の JRA が、だからよほどやっぱり売れなかったんだなと思って だった
って思った。三井ガーデンホテルプレミア銀座プレミア1泊7000円よりとかになってるわね、
うん、
これは1泊1人1名、うん、あじゃあ1名1室でこの値段が出てます。7000円から
7000円ね、
うん、素晴らしい。税込み7900円だって。
いいじゃん、
そう、
いいじゃん。
そこは泊まったことない。あの東銀座それこそ歌舞伎座から歩いて、うんうん、なんかあの20歩ぐらいのところにあるあの安いビジネスホテルで大浴場があるところによく泊まってたんだけど前は、
うん、
そこでもあのなんだけどさ、
いいホテル、は
い、
大好
き、はい、いい ね、
ホテルね、
うんうんうんうん、いやそうなんか先週言ったけどほらホテルもうあのお掃除の人すらいないアメリカみたいになってるからさ、
うん、
どうすんのって感じなんだけどね。でも、あ、もしかして、あ、そうだ、それを言おうと思ったんだ。多分ね、それがアメリカのウィン。
あの、ウィンなの？
あのね、
経済が回復してるっていうね。
っていうのと、あと、現場の人ってさ、最も最低時給でこき使われてた人たちじゃない？で、そういう人たちに、あの、類まれなるネゴシエーションオポチュニティが訪れてるわけ。もう、しょうがない。
じゃあこれらの時と同じじゃん、テネットだけ。
そうそうそうなのよ、1時間15ドルにするしかないみたいな感じで、
うん、
で一旦上げちゃうと下げるのって難しいじゃん、
うん、
だからまあいろんなところがサイニングボーナスでごまかそうとしてるんだよね。
うんうんうん、
うん、そうね、なんかハンバーガー屋とかで、それでも
来ないんだよね、それだとね。そ
うハンバーガー屋とかでこの間見たのは、あの勤め始めた人に、ご紹介ボーナスだから本人のボーナス500ドルとか書いてあって、でマネージャーレベルの人だとサインアップボーナス1000ドルとか書いてあって、
うん、
なんか、まあ、それでごまかそうとしてるんだけど、やっぱり時給も多分ちょっとは上がるでしょ。9ドルだったところが12ドルになるぐらいには上がると思うんだよね、うん、それがだからアメリカのウィンかな。
うん、そうね、
うん、ってな感じですかね。
はい、
じゃあそろそろ日本は遅くなってきたと思うので、
ミカさんも眠そうなので、
うんうん、ミカさんはこれから活動じゃないの？
今日はなんかいやあのミュージカル見たばっかり頭がガーッとされてるから、もう一回1曲2曲聞いて寝るかもしれない。寝れるか分かんない。
さすが、まあ、アートですからね、ミカさんはね。
ちょっとこういうのが続いてるというね。
頑張ってください。